中旬のアップデート。皆さんこんにちは。中旬のアップデート、パーソナリティの中旬こと中井純子です。私は夢の種放送局のある大阪門真で生まれ、40歳を過ぎて自分の可能性に挑戦してみたいと専業主婦からセミナー講師となり、今活動しております。この番組は聞いていただいた方がより新しいものを取り入れていただき、元気になる、どんどんアップデートしていただきたい、また夢を叶えていらっしゃるゲストさんをお迎えして、アップデートのコツ、ゲストさんの夢を伺う番組です。さて今回の中旬のアップデートですが、変な企画を考えました。このラジオ番組はお手元のスマートフォンやパソコンから来てるからこそ手軽でいいんですよね。それをあえてみんなで集まって聞くというイベントを立ててみました。題して中旬のラジオを一緒に聞くかーい。ひねりがなくてすいません。ラジオ聞いてくださってるだけで本当に嬉しい、ありがたいなって思っています。今回思いついたのは、毎回ゲストさんが素敵な話をしてくださるでしょ。そのお話をね、ゲストさんのお話をだと思って聞くんではなくて、何か自分の生活の中のエッセンスに取り入れてほしいなと思ったんです。それと私のラジオ番組の感想も生でお聞きしたいなと思いました。みんなでワイワイしたいと思ったんですよね。どうでしょうか、この企画。ぜひご参加いただけたら嬉しいです。ラジオを聞く会は夢の種放送局の近くで開催します。終了後は夢の種放送局にもご案内させていただきます。ご希望の方にはラジオ収録体験もしていただけますよ。第1回目は5月15日日曜日14時からです。詳しくは番組の最後でお伝えいたします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪本社スタジオよりお送りしております。本日のゲストさんをご紹介させていただきます。今日お越しの方は私のビジネスの先生です。私がセミナー講師として人脈も何もなく今までやってこられたのは、この方のご指導のおかげです。今日のゲスト、質問家松田美博さんです。いつも周りの方から松田先生ではなく美博さんと呼ばれています。今日もいつものようにお呼びしたいと思います。美博さん。
はい、松田美博です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もうようこそお越しくださってありがとうございます。はい、リスナーの皆さん、美博さんは今1年のうち300日は海外で講演セミナー活動をされているんです。ということは日本には60日ほどしかおられません。
そうですね。
はい。その方が今日こうして大阪門真夢の種放送局にお越しいただいていること、いや本当にありがたいことだなって思っています。また美博さんは数多くラジオ番組をね出演されていますよね。うん、
はい。
例えばどんな方ですか。
あ、いろんな方の番組行ったんですけども、博士太郎さんとか、
はい、
あとは森健一郎さんとか、
はい、
あとは別所さん、
俳優のね、うん、別所哲也さん
とか、あのユーミンのダンサーの松任谷正隆さんとか、まあ、いろんな方々のところにお邪魔させていただきました。
そうですよね。はい。まあ、そんなそうそうたる方の番組にご出演くださって、まあ、今日はこうやって中旬の番組まだできてね、昨年の11月からできた番組なんですが、うん、もうこうして来てくださったこと、まあ、なんて感謝申し上げたらいいかなって思っております。
はい、
はい、この貴重な30分皆さんも楽しみに聞いてください。はい、 では早速みひろさん、
はい、
その先ほど肩書きを質問家とご紹介しました、
うんうん、そうですね、質問家ですね、
はい、おそらくリスナーの皆さんは、はい、質問家ってと思ってらっしゃると思うんですけど、うん、まあ、そのあたりを教えていただけないでしょうか。
はい、質問家って、はい、多分聞いたことないですよね。
ないですね。
でもまあ何をするかというと、はい、一言で言うと質問するとお金がもらえてしまうという職業です。
素晴らしいですねおお、
そうなんですよ。
なるほど。
まあでも、うん、普通はなんかアドバイスをしたり、はい、こう教えてあげたりするとこうお金がもらえるコンサルティングっていう仕事がありますけれども、はいはい、教えるよりも自分で考えてもらった方が人って動いたり成果が出るんですね、
はい、
でも自分で考えることにおいて自分でできる方もいるんですが、なんかきっかけがあった方が自分の答えが出てくる、そのサポートっていうのを行ってますね。
なるほど、うん、質問家って名乗ってる方は、うん、おそらくそんなにいないですよね。
いやでもね、まあ、名乗ったのは僕が最初なんですけど、
なるほど、
僕の仲間たちがどんどん名乗り始めて、
はい、どれぐらいいらっしゃるんですか。
もう数えきれないぐらいいると思います。
数えきれないとは
質問の、ね、講師をしてる人は3000人ぐらいはいると思うんですけども。
おー、3000人、
はい、ですね。
なるほど、まあ、そしたらね、うん、その名乗ったのが初めてという質問家のきっかけというか、うんうん、最初から質問家だったんですか。
あ、最初からではなく、
うん、どんな経緯で質問家になっていかれたのか、そのあたりがちょっと興味あります。
そうですよね、最初は僕ね、デザインの仕事してたんですよ、
うん、確か山形ご出身なので。
そうそう、山形にね、芸術系の大学がありまして、
はい、
そこを出て、はい、でデザインの会社を作ってデザインの仕事してたんですけども、
いわゆる社長さん。
あ、その最初から社長さん。
お、大学生を卒業してすぐ社長さ ん, 長さんデザイン会社の
そうそう、う
ん、そこもちょっとすごいですね
それで、うん、それなんだけれども、
はい、
なんかもっとこう、あ、その仕事は得意だったのね。僕は
得意だったんですね、うん、売り上げも良かった。
そう、まあ悪くはない、うん、良いかどうか分からない、悪くはなかったんだけども、うん、じゃあ好きかって言われると、うん、嫌いではないんだけど好きではないっていう感じだったんだよね、
うん、嫌いではないけど好きではない、
うん、
具体的には、
具体、あ、じゃあ質問に置き換えて言うと、うん、その仕事お金をもらわなくてもできますかっていう質問
を自分にその時したんですか。
そう、そしたら、うん、僕はノーだったんです
ノーだったんですね。
そう、
普通こうご自身で会社を起業されると社長さんの立場だったのに、
う
ん、
そうそう、そこおかしいでしょ。
おかしい、失礼、なんかお勤めとかなんかしてたら会社の意向とか、うん、自分はこういう意向なんだけど社の方針だからっていう部分で、
うん、
うん、って悩むっていうのは分かるんですけど、うんうんうんうん、自ら自分で立てていたのに、うん、この仕事お金をもらわなくてもしますか、
そう、
ノーだったんです、ね、
そう。でもね、これね、もしかしたら結構社長さんでもノーの人がいるかもしれない。
いやー、そうかもしれません。
例えばね、うん、最初はいいんだよね、最初はいいんだけれども社員が多くなるにつれて、うん、あ、社員の給料払わなきゃな、じゃあその給料払うためにこんな仕事もしなきゃなって、なんかどんどんどんどん増えてって、うん、なんかいつの間にかあれ、こんなはずじゃなかったんだけどなっていう人もね、いるんじゃないかなっていう気もするんだよね。
あ、じゃあ一度皆さんもその質問を、
そう、
問いかけて
見るといいかもね、
うん、なるほど。じゃあそれが最初に自分が問いかけた質問で、
うんうん、それで自分、じゃあ僕は何をしたいんだろうと、
うん
うん、まあ、デザインのが仕事が、まあ、僕がそんなに大好きじゃなかったっていうことはその時気づいたんだけども、はい、じゃあ何をしたいんだろうと思った時に、うん、まあ、過去を振り返ってね、うん、どんな時に自分がこう楽しいだったり、こうやりがいを感じるだったりを振り返ったら、うん、まあ、後輩たちがね、相談に来て、
うん、
みんな話をしていて、うん、で僕がふーん、そうなんだって話を聞き、
うん、
たまに質問して、うん、そうするとみんなすごいやる気になって帰ってったわけ。
そのデザイン会社の社長さんのところに大学の後輩たちが、そうそうそう、いわゆる憧れてらっしゃるんでしょうね。
そうそうそう、
そう、 だって卒業して起業して会社も順調で、うん、どれぐらいの規模の会社だったの？一人じゃなくて。
あ、従業員も、ね、6人、7人ぐらいかな。
そんなにいらしたんですか、
うんうん。
じゃあ、まあ、憧れの卒業して起業してる起業家さんの先輩に相談に来て、
うんうん、
質問をすると、うん、元気に帰っていく後輩を何か見た。
そう、うん、で、そのことを思い出して、うん、あれが楽しかったんだなって思ったわけ、僕の中で、
うん、
あれだったらお金をもらわなくてもやりたいなと思ったわけ
お金をもらわなくても、
うん、まあ、逆に言えばそれでお金がもらえると思ってないからね。
あ、うんうんうんうん、うんうん、
でそのただ質問してさ、お金もらえるなんか思わないじゃん、普
通。思わないですよね、うんうんうん、
なんだけどあれ面白そうだなと思っていたら、
うん、
そういう職業をしている人が、うん、まあ、アメリカで行って、
あ、行かれたんですか。
そうそう、う
ん、
だから毎週会社にね、週に1回来て質問だけして帰っていくんだっていう人がいたわけ、
はい、
まあ、それビジネスコーチっていうんだけど、
はい、
で、あ、そういう職業がもうアメリカであるってことは、まあ、日本でもできなくはないなと思ってこう学び始めたのがきっかけかな。
ああ、そうなんですか、
うん、
ちょ、そのちょうど何年ぐらい前なんですか、今から
ね、13、4年前かな。
13、4年前、大学出て、うん、ずっとその企業の会社は何年ぐらい続いたのですか。
最初の会社は8年ぐらいかな。
8年ぐらいって、うん、まあ、その時なんか嫌だなって始めた割に思いながら、
うん、
来る後輩を質問したりとかすることが楽しくて、
う
んうんうん、調べたらアメリカにすでにいるので、
そうそうそう、
日本でも行けるかも、
う
ん、
そうだね。
そこから次どうなっていって、この質問から、
それで、うん、そのことを勉強し始めたわけ、まあ、勉強するといっても本を読んだりとか、地方に住んでたからね、まあ、そういうなんか講座だったり学ぶ場は東京にしかないから、もうなかなか行けなかったりするんだけど、うん、その中で、うん、ただ知識を吸収するっていうだけだと僕はあまり好きじゃなくて、うん、その得た知識をこう実際に実践してみる、
うん、
要はアウトプットしてみるっていうことが好きだから、
うんうん、
じゃあどうアウトプットしようかなと思った時に自分なりの切り口を見つけて、
うんうん、はい、
あ、なんか質問に答えると魔法にかかったように変化が僕は起きたから、じゃあ魔法の質問という名前をつけて、うん、毎日1個質問を作って配信しようと思ったわけ。
あ、そこが魔法の質問のスタート、
う
ん、
そうそうそう、
あ、
うん、それであと毎日ひたすら質問を作って配信していったっていうのをずっと続けて今に至ります。
ずっと今も10年くらい、
2004年からだから12年ぐらいかな。
今も毎朝届いてるメルマガの前身がそこにあったんですね、
う
ん
う
ん、
そうです、そうです。
でも、
うん、
質問を作って1個メルマガを配信する、
うん、
そこでどうしてお金になるんだろうかっていう疑問が皆さんあの、それだったら作って自分で、
そうだよね、
で皆さんそこからどうやって、
まずね、でもそもそも思ったのは、うん、じゃあこれで稼ごうとは僕はそもそも思ってないわけ、
あ、そのメルマガ配信の時には、
うん、でそれはあの前提条件なんだけども、で毎日やってると読者が微増していくでしょ、
はい、
徐々に増えていくでしょ、はい、でその読者の人から、うん、あ、なんかうちでそのメルマガの、ね、テーマの講演会やってくれませんかとか、
お、素晴らしい、うん、
でそれでやってみたら好評で、
うん、
じゃあ次はいつにしますかとか、私の町にも来てくださいってなって徐々に増えていったっていうのと、
うん、
あとは出版社の方からもメールいただいて、
うん、
あのメルマガ読んでるんですけど、これうちでぜひね、あの出版してくださいませんかっていう
依頼が来たんですか。
そう、
ちなみにそのメルマガ最初自分一人でこう配信しだして、
うん、
その最初の講演が来た時ってどれぐらいで来たんですか、
う
ん、
あ、期間、
うん、みんなこう1日とか2日ではもちろん来ないと思いますけど、2、3ヶ月で何の反応も、
半年ぐらいかな、
半年ぐらい、
うん、
おー、したらその最初のことが来て、
うん、
次がきっかけが来て、
うん、
ちょっとずっとそのメールマガを配信しながら、さっき言ってた、うん、まあ、ちょっとお金のためにやってると言ったらあれですけど、
うんうんうん、
ウェブ会社はどうなっていったんですか。
あ、そのデザインの会社はもう基本的には辞めちゃって、
辞めちゃって、
はい、でこの魔法の質問の方始めたんだけども、最初は全く売り上げないでしょ、
うん、
メルマガ入ってるだけ、
うん、
だからそこで僕がやったことは、まあ、生きていくには、ね、お金が必要だから、
うん、そうです、
まあ、最低限の、ね、お金は必要だから、自分の知識と経験でお金に変えられるものは何か ていう問いを持ちながら、
また自分に質問されたんですって、はい、なんか もう一度そのフレーズをもう一回自分に、
自分の知識、
知識
と経験、経験でお金に変えれるものは何か、
お金に変えれるものは何ですかと自分に聞いたんですね、うんうん、
でそれで、うん、僕ができてすぐお金になることをやっていって、やっていきながら、うん、魔法の質問はずっと続けていったという感じです、ね、
具体的にはそれどんなことをされたんですか、知識と経験でお金になることは、
過去を振り返ったら、じゃあ僕デザインの会社やってたってことだから、うん、何ができるかって言ったら、うん、そのホームページを作るとか、
はい、
まあ、前の会社でやってたことだよね、
うん、
でそのネットの使い方を知ってると か、うん、だからそれしかできないわけだよね、
うんうん、
新しいことをやろうとしてもお金にならないから、
はい、
ただそれをやったというだけ。
そして魔法の質問をずっと毎日毎日続けて、反応があって講演が来て、それをずっと最初は一人でやってたのが、今先ほどオープニングで3000人ぐらいいるところに、今1から3000っていうね、ハード3人になりましたとか100人ですだったらイメージできるんですけど、そのコツコツ作業から爆発的なヒットが3000人にいったんですかね、うん、まあ、ブレイクするっていうか、
ターニングポイントがあるんですよ、はい、ターニングポイントは最初の5年間は僕ずっと一人でやってたの、
うん、5年はね、
はい、うん、で5年経った時というよりも、まあ、3年目4年目ぐらいの時に限界を感じたんですよ。
3,4,5 ぐらいで限界を感じた、
はい、何の限界かというと、僕のビジョンとしては一人でも多くの人がその人らしく生きていけたらいいなと思ってて、っていうのを実現したいのね、
うん、
でそれを実現するには、その時ね 1ヶ月に25回ぐらい公演やってたんだけど、
1ヶ月に25日
25公演、
はい、1日1個で5日だけ休みってことですの、
とか1日
あもうあ朝昼
2個とか3個とかもの時もあるし、うんうんうん、でそれだけやってもなんか広がってる感が全然ないのね、
まあ、自分の中での感覚がね、
そう、
うん、
でこれじゃあその僕のビジョンはどう頑張っても達成できないと思ったっけ、
うんうんうん、一人でも多くの人に伝わってないよ
とかですね、そうそうそうそう、
うん、
じゃあどうすればいいかってなった時、考えた時、まあ、その問いを持った時に、うん、あ、仲間を作ればいいんだって思ったわけ。
あ、それを25日を30日にしようとか思わずに仲間を作ればいいんだと思ったんですね。
30日にしようとも思ったんだけど、うん、30日にしたらその上がないでしょ
あと5人増えるだけですかね5回増えるだけで、
そうそうそう、
それで仲間を増やそうと 3,4,5 年ぐらいの時にちょっと限界を感じて思われて、
うん、
そして
仲間を作り始めた。
仲間作りに
素朴の思いに共感して、で、一緒に活動してくれる講師の人とか、まあ、講師に限らずね、やってくれる人を募集したら、あ、もう来ないかなと思ったんだけど、もう来たんだよね
来ないかなって思ったのは何ですか、来ないかなって思ったんですね。
その来るわけないと思わない自分、だ中潤さ、今、うん、じゃあ中潤の思いと中潤メソッドを共に伝えていきたいっていう人を募集しようと思った時に来ると思う？
言われてみれば
あんま自信
ないですね。自分のことって、
うん、数人だったら来るかもしれないけどっていう、
でもそこを勇気を持って募集されたってところがすごいですね、
うんうん、そのビジョンがあるからね、
もうとにかく一人でも伝えたいと思ったので募集したら来られて、
そうそうそうそう、あっという間に満席になっちゃって、満席って満席を超えちゃってさ、
うん、1回目から
1回目から、
うんうんうん、
そこからがまた、まあ、第2ステージの始まりだよね、魔法の質問の。
ああそうなんですか、
うん、
そしたら第2とおっしゃったことは第3第4があるんですか。
いや適当に第2って言ったのかって分かんないけど
あそう、
まあ、第1ステージはあるでしょ、一人で。
だってもう一つ、私なんかも今一人でやってますけど、その5年間一人でやってる時は、
うん
うん、なんていうかな、寂しいとか、一人で自分のことを自分で評価したりとか、どういうモチベーションでその 3,4,5 年は過ごされたんですか。
モチベーションは楽しいだけかな、
うん、楽しい、そして壁、うん、これでは広がらないと思って仲間を募集して来られて、
うんうん、
ではずっと募集をし続けて、今先ほどの中に海外とか日本だけにとどまっていらっしゃいませんよね。その展開になっていかれたのは、
そうだね、あ、そうか、第3ステージがあるとしたらそこだね、
うん、
じゃあ、
うんうん、
海外でも 広まったらいいなと思い、海外に行き始め、うん、でそこで講座をし、講座をするだけじゃなくてそこで伝えてくれる人を作って、うん、っていうのを、まあ、ここ3、4年かな。
なるほど、
うん、
それが今第3、この3、4年のすごく、うんうん、爆発的という言い方、なんて言ったらいいんでしょうか、たくさんのメディアに取り上げいらっしゃるじゃないですか、うんうんうん、例えばあの NHK で、うん、私もニュースで拝見しましたけど、はい、魔法の質問学校プロジェクト、あれはもうその頃なんですかね、
う
ん、どういったこと。
それはね、もう、まあ、一人でやってる頃、
一人でやってること、どんなことをされてあのニュースになったんですか。
いや、ただ学校に行って子どもたちに質問するっていうのをボランティアでずっとやってたんだけど、
やりますって学校に言って、
そうだ、やりますなのかやってくださいなのか、ちょっとそこは、まあ、学校によってね様々なんだけども、
今でもかなりもういろんな方が行っておられて、すごいことになってますよね。
そう、今はどちらかというと学校に行くというより もう学校の先生たちが、
あ、そうでした、
そう、あの、うん、導入してくださってて、今300校ぐらいか、日本で300校ぐらいの学校が導入してくれてるんですが、
あ、そうですか、素晴らしい活動だなと思って、うん、もう拝見しておりました、うん、あとはニューヨーク国連学校の
ニューヨークに
授業を行ったという、そういう伝すことはどんなことですか。
ニューヨークにですね、うん、あの国連本部というところがあるんですが、はい、そこに学校があるんですね、
はい、
あのユニスっていう120カ国の子どもたちが通う学校があるんですよ、はい、でそこの授業で、まあ、魔法の質問を取り上げていただいて導入してもらって、うん、これは昨年かな、講師の仲間とともに行って授業してきたっていう、
はあ、
いろんな国の子が、
ああ、言葉は
もちろん通訳をつけまして、
つけて入って、はい、質問を子どもたちにするんですか、うん、その具体的にはどんな質問をこうされたとか、うんうん、
具体的には、
絵本がありますね。
そう、絵本を使っ、あの僕たちが作った絵本があるんですけれども、それを使ってその子のストーリーを引き出していくっていう授業ですね。そのストーリーがその子のただの物語じゃなくて、その子の生きるヒントが実は隠れているというものなんですが、うんうん、それをやってきた。
その絵本に魔法の質問のメソッドが本当に凝縮された一冊になってるってことですね。
はい、まあ、絵本自体を作るっていう授業なんですけどね。
ああ、そうなんですね、うん、
はい、
あ、その絵本わかります、うん、あとすごいですよ、アナの国際線で公演が放送されると聞きましたが、これは
僕もすごいなと思ったんですけど、あの国際線に乗るじゃないですか、はい、だとハリウッド映画とかやってますよね。
やってます。
で今はそれにあの講演も聞けるようになってるんですよ。
あ、そうなんですね、はい、私国際線最近ちょっとしばらく乗れてないんです、うん、
でもその一定の期間だけなんだよ。今は見れないかもしれないんですけど、一定の期間だけ そういう試みがあって、それでなぜか僕の講演が流れててたくさん見ていただきました。本当すごい反響があって、
あの三浦さんにアナの方から流していいですか、うんうん、ってくるんですか、それともあのアナが流したいので撮影お願いしますみたいな。
すでにあったや公演の DVD、 あのツタヤでね、うん、レンタルされてる DVD があるんですけど、僕の DVD があるんですけども、はい、
ツタヤさんね、全国のね、
そうです、そうです、うん、それの DVD が流れたという
ですね。あ、流していいですかってアナさんから連絡が来る。
そう、アナさんからツタヤさんに来て、
ツタヤさんから
いいでしょって来て、
いいですよって言って、
もちろんです。
うわ、そうですか。今まだ流れてるかどうかわからないということですが、ツタヤの方にレンタルに行けばあるということですね、
う
ん、
そうそうそう、全国のツタヤでね、
同じその穴で流れたのが
見れます
ということですね。わかりました。じゃあ、ね、皆さんツタヤにレンタル行ってください。放送終わりましたら、いや、なんかこの、うん、いろんな段階のことがあって、うん、なんか三浦さんのこの今ステージを聞いてて、
うんうん、
いろんなところところに魔法の質問というのが、うん、皆さんに伝えたいし、自分自身の人生を良くするために、うんうん、自分が一番に魔法の質問を浴びて、こう今の三浦さんがあるんだなっていうのを感じました。
あ、そうですよね、やっぱ自分に質問が大事ですね。
はい、まあ、まだまだお話を伺いたいので、引き続き音楽を挟んで三浦さんのお話を伺いたいと思います。 ひろさん、今日せっかく中潤の番組に出ていただきまして、
はい、
今この魔法の質問のね素晴らしさ、
うんうんうん、
1人から3000人になったりとか、こう、はい、花に流されることになったりとか、
はい、まあ、
いろんなことをお伺いをしましたが、うん、ぜひリスナーの皆さんにここで魔法の質問を、質問家の松田美弘さんから直々にマイクを通してしていただけたらなと思うんです、
はい、
でちょうどラジオ番組が中潤のアップデートというタイトルになっておりますので、
うんうんうん、
何かこうアップデートできるようなという質問をしていただけたらなと思いますが、どうでしょうか。
わかりました。
お願いできますか。では、
はい、
皆さん今から質問家松田美弘さんからの、
はい、
魔法の質問です、
はい、
どうぞ、
はい、何をアップデートしたいですか、です。
ありがとうございます。何をアップデートしたいですか。
そう、これはなんか自分自身をねアップデートするってことだと思うんだけども、もうちょっとフォーカスを当てて自分の何をアップデートするかっていうところを考えてみるとより変わるかもしれませんね。
リスナーの皆さん、ぜひ考えてみてください。そしてよかったら番組までお知らせください。また番組でもご紹介させていただきますし、みすろさんの方にもご連絡させていただきたいと思います。松田美弘さんは毎日魔法の質問をメルマガで配信されています。メルマガはカタカナで松田美弘検索としてみてください。メルマガの登録画面になりますのでよろしくお願いいたします。おすすめします。中潤も撮っております。はい、それではですねお話を伺いたいんですが、少しここでもう一度、
はい、
皆さんの音楽を挟んで今質問を考えていただきたいと思いますので、うん、ジングルをもう一回お願いいたします、
はい、
リスナーの皆さん、松田美弘さんのお話本当に楽しいですね。もう少し お話伺いたいんですけれども、次回もご登場いただきますので、そろそろエンディングの方に向かいたいと思います。松田美弘さんからプレゼントがございます。実は松田美弘さんはラジオ番組ライフトラベラーカフェのパーソナリティでもいらっしゃいます。
はい、
その番組はすごいことになっているんですよね。
そうみたいですね。
なんと15万人の方が聞いておられます、
はい、
昨年度アップルのベスト番組っていうのも ね
選ばれました。
素晴らしい。その人気ラジオ番組のオリジナルステッカーを抽選で5名の方にプレゼントさせていただきます。応募は番組の紹介ページに申し込みフォームがありますので、そちらにアクセスしてください。またラジオの番組でも冒頭でもお知らせしました、5月15日の中潤のラジオ一緒に聞く会の詳細、申し込みフォームも番組の紹介ページにアップしておりますのでご覧ください。番組の紹介ページは中潤のアップデート検索としてください。中潤もカタカナでお願いします。中潤のアップデート検索としてください。こちらの方にも先ほどのみひろさんのメルマガの登録フォームの URL も貼っておきますので、ぜひそちらご覧ください。今日みひろさんにお越しいただいて、
はい、
本当にありがたいなというふうに思いました。次回またお越しいただいて、
うん、
次回はですね、もう一つの肩書きライフトラベラーとしての活動、そして人気ラジオ番組のお話をしていただきたいと思います。みひろさん、次回もよろしくお願いいたします。
楽しみにしてます。
はい、今日のゲストは質問家松田みひろさんでした。パーソナリティは中潤こと中井潤子でした。今日も最後までお聞きくださってありがとうございます。それでは皆さん、さようなら。皆さんもありがとうございました。
さようなら。